日本共産党の小沼です。それでは通告に従いまして質問いたします。大項目の1つ目、市民のための公共施設についてです。留萌市ではさまざまな公共施設整備について課題があります。地方自治法では地方公共団体は住民の福祉を増進する目的を持ってその利用に供するための施設を設けるものとするとしています。公共施設の問題を考えるとき、本当に住民の福祉を増進する市民のための施設なのかということを常に考えていかなければなりません。中項目の1つ目、モンベルアウトドアビレッジの施設についてです。留萌市では株式会社モンベルと包括連携協定を結んでいますが、モンベルアウトドアビレッジ留萌整備調査結果の概要についてが報告され、このモンベルアウトドアビレッジ構想をすべて実現するためには40億円を超えるという試算が示されました。まず1件目の工事としてアウトドアアクティビティ拠点施設を公設として12億円をかけて建設し、後の施設はモンベルと協議していくということですが、モンベルの商品を販売展示するための店が大きな面積を占める建物を市民のための公共施設ということで公金を使うことには問題があると考えます。市からの持ち出しは最大3億円とありますが、大きな事業には変わりはありません。公共施設として巨額な費用を投じることは将来市民の負担になってしまう可能性があります。そこでモンベルアウトドアビレッジのビレッジ留萌構想について、施設整備の検討状況についてお聞きします。中項目の2つ目、学校給食センターについてです。学校給食法第4条義務教育諸学校の設置者の任務では、学校の設置者は学校において学校給食が実施されるように努めなければならないとされています。今留萌市が進めようとしている学校給食センターを売却し、すべての業務を放棄することはこの設置者の任務に反します。また第11条経費の負担では、学校給食の実施に必要な施設及び設備運営に要する経費は義務教育諸学校の設置者の負担とされていて、現在稼働している学校給食センターを売却することは学校給食法の趣旨に反します。学校給食実施基準第3条では児童生徒の個別の健康状態への配慮とあり、直接児童生徒の教育に関わっていない民間業者が児童生徒個々の健康及び生活活動等の実態、地域の実態等に配慮することは困難です。学校給食衛生管理基準では、学校給食施設及び設備の整備及び管理に関わる衛生管理基準の観点から、学校の設置者は施設の新増築、改築、修理その他の必要な措置を講じることとされていることから、民間業者に学校給食センターを売却することは学校給食衛生管理基準の趣旨にも反します。このように給食センター民間売却は学校給食に関する法令の趣旨に反しています。学校給食法で児童生徒の心身の健全な発達に資するものであるとされているように、給食センターは自治体で維持していくべきです。給食センター民間売却案が8月21日の教育委員会で採決見送り継続審議となりました。教育委員会法に基づく教育委員会は首位長からの独立性として教育行政を他の行政から独立させ、予算案や条例の原案などを議会に提出する権限を持つ独立した機関として位置づけられています。現状こんな問題があり、それを解消していくにはどうしたらよいかという問題提起がされ、その一つの解決方法として民間売却が提示されたということではなく、市長部局の企業誘致が報道されるというところからスタートしています。教育委員が給食センターの問題を報道で初めて知ったということはあってはならないことです。大事な教育活動である学校給食については売却ありきではなく、まず現状で課題を解決する方法を探ろうというのが教育行政としてやるべきことです。民間への売却しか解決の方法がないということでは 教育行政の放棄と言われても仕方がありません。教育委員の立場で、学校給食は教育の一環であり、食の安全性、事業の継続性から市で実施する方が良いと考えるのは当然です。市は保護者と教職員へのアンケートや説明会をもって意見を十分に聞いた、保護者の大きな反対はないとして民間売却を進めようとしていますが、売却に肯定的とされる意見の中にも、何かあったとき責任の所在が曖昧にならないようにしてほしい、焦らずしっかりと疑問点などを解消した上でという不安の声もあり、またスクールランチ導入で留萌市は給食費無償化もしくは一部助成の方向に進まないんだということが分かり残念ですと失望する意見もあります。このスクールランチ導入の保護者教職員へのアンケートの設問は単なる導入に反対賛成ではなく、喜ぶメニューであればサービスが向上するならなど、まだどうなるかわからない条件をつけて賛成に誘導する内容となっています。どちらでも構わないという設問も、これまで通り安心安全な学校給食が提供されるならという果たして実現するかどうかわからない条件付きです。このアンケートの結果をもって売却に肯定的であるという結論を導き出すのは問題があると考えます。給食センターは学習指導要領で極めて重要な学校教育活動であると明記され、留萌市食育推進計画でも教育的役割が非常に大きいとされる子どもたちのための大切な教育活動を支える公共施設として市国の公金を投入して維持し続けるべきと考えます。そこで今年度における学校給食事業の検討結果についてお聞きします。次に大項目の2つ目、卓球の町留萌についてです。卓球まちづくり推進事業の目的では、株式会社ビクタスとの連携を図りながら、指導者の派遣による卓球を通じた子どもたちの夢の実現と幅広い世代への普及により、練習環境をはじめ子どもたちの競技力強化と、子どもから高齢者まで幅広い世代に卓球に触れる機会を創出し、健康増進や市民が応援できる環境を目指すとしています。そこで、令和5年度卓球まちづくり推進事業についてお聞きします。以上を1回目の答弁と、質問といたします。よろしく答弁をお願いします。
答弁を求めます。市長。
小沼議員のご質問にお答えいたします。はじめに大項目1点目、市民のための公共施設についての中で、中項目1点目、モンベルアウトドアビレッジ留萌構想における施設整備の検討状況についてのご質問でございますが、今年3月にモンベルアウトドアビレッジ留萌構想における事業の可能性や課題などの整理、概算事業費の積算やスケジュールの検討を目的とするモンベルアウトドアビレッジ留萌基本計画策定支援業務の報告書において、近年の資材費高騰などの影響で、留萌構想全体の概算事業費が約41億円になることが明らかになったことから、今年6月と7月にモンベルに対して留萌構想全体の概算事業費を説明し、留萌構想について意見交換を行ったところであり、その結果、市といたしましては道の駅留萌が留萌地域のアウトドア観光の拠点となるべく、拠点施設及び周辺の整備を優先しながら、アウトドアビレッジとして必要な施設機能や規模を検討していくものとし、一部基本計画で再確認してまいりたいと考えているところでございます。まずは施設整備として、アウトドアショップのみならず、 アウトドア案内や施設利用の受付窓口などのビジターセンター、留萌市の地場産品等を活用した飲食店などの飲食物販エリア、市民や来訪者の憩い交流の場となるよう情報発信コーナー、休憩コーナーと合わせてイベントなど多目的に活用しやすい、休憩コーナーと合わせ失礼しました、休憩多目的エリア空間などを想定したアウトドアアクティビティ拠点整備の拠点施設の整備に着手し、施設整備にあたっては国の補助制度や有利な記載などを活用しながら市の財政負担の軽減を十分に図りながら進めるとともに、施設運営にかかる維持管理費につきましては拠点施設のテナント収益により賄われることを基本とすることで市の今年度負担が発生しないような運営を考えているところでございます。またモンベル直営店の誘致による新たな雇用と新たな観光需要による企業や民間投資の進出、交流人口をはじめとした関係人口の増加を図り、市内での大きな消費効果、経済効果を目指したいと考えているところでございます。最後だよね。はい、次に大項目2点目、卓球の町留萌についての中で中項目1点目、令和5年度卓球まちづくり推進事業の進捗状況についてのご質問でございますが、株式会社ビクタスとの包括連携協定により指導者人材を派遣いただき、子どもたちの競技力強化や地元関係者との関係構築により子どもたちの夢の実現を後押ししながら、高齢者などの健康増進や卓球人口の増加など、卓球の町としての基盤づくりに取り組んでおり、市内中高生の全道全国大会への出場など、短期間で成果を上げているところであります。子どもたちの競技力の強化に向けては、市指導者が高校生の部活動支援のほか、専用卓球練習場にて市内小中学生の希望者と高校生が合同で練習する機会を設け、地域でのレベルアップを進めており、平日の火曜日と木曜日に加えて今年度より新たに月1回の日曜日を設けて練習を実施しているところでございます。また、市指導者のサポートコーチとして、東京から全日本選手権ベスト8の成績経験がある有能な卓球指導者を定期的に招聘し、豊富な経験と専門的な指導力を生かして、高校生の部活動指導のほか、市内中学校の部活動での技術指導、さらには市内卓球愛好者への基礎的知識や技能講習会も実施しているところでございます。また、現在、高い目標を持って親元を離れ、8名の子どもたちが留萌に移り住みながら、卓球の技術力向上に励んでおり、家賃助成のほか、住み慣れない地域で安心して暮らし続けれるよう、留萌スポーツ協会や今年度に発足した留萌市青少年サポーターズクラブの協力のもと、子どもたちの安全、安心な住生活に係る見守り、生活面でのサポートを実施しているところでございます。高齢者につきましては、オリンピアンや外部指導者の協力も得ながら、卓球を通じた人材交流を進め、高齢者の愛好者団体との連携による卓球教室の開催、 外部指導者との卓球交流の機会を作りながら卓球を楽しむ環境づくりを進めているところでございます。市といたしましては、今後におきましても外部指導者や地元関係者の協力も得ながら卓球を通じた人材交流を進め、関係者との協力体制を築き、卓球の町留萌として幅広い世代に気軽に卓球を楽しんでもらえる環境づくりを進めてまいりたいと考えているところでございます。以上です。
教育長。
小沼議員のご質問のうち、教育委員会に関するご質問にお答えいたします。はじめに大項目1点目、市民のための公共施設についての中で、中項目1点目、学校給食センターについてとして、今年度における学校給食事業の民営化の検討経過についてのご質問でございますが、学校給食事業の民営化につきましては、教育委員会事務局といたしまして、昨年度は民間事業者が提供する新たな給食サービス事業についての調査研究を進めるとともに、新たな学校給食事業の導入についてより具体的な検討を進めることとし、現在の学校給食センターが抱えるさまざまな課題の整理と事業の導入効果、これまで整備してきた調理衛生環境改善及び調理機器更新計画の検証、今後必要となる施設改修や将来的に全面改築する場合の行政負担の試算、さらには保護者、教職員を対象としたアンケートの実施や説明会の開催も行ってきたところでございます。今年度におきましては、これまでの議会議論や教育委員会における教育委員からのさまざまなご意見も踏まえた上で、学校給食法に基づく学校給食とするため、市が独自に栄養教諭の資格者を配置し、市の権限と責任による献立の作成と食に関する指導を行うとともに、各学校や保護者、事業者との連絡調整や緊急時の対応などを担う学校給食事業担当職員を教育委員会事務局に配置をすること、食材の調達につきましても主食はこれまで通り市内の給食調理加工業者が取り扱うとともに、副食につきましても特に生鮮野菜や肉類などは市内事業者からの調達を基本とし、牛乳についてもこれまで同様北海道学校給食会を通じた調達をすること、さらに事業内容に透明性や公平性を持たせるため、事業の運営や管理などをチェックする機能を持った協議会を設置することなど、事業実施の条件として現在教育委員会において学校給食センター運営委員会への諮問に向けて協議を重ねているところでございます。以上です。
小沼議員。
それでは再質問させていただきます。大項目の1項目目、市民のための公共施設について、モンベルアウトドアビレッジの施設についてです。モンベルアウトドアビレッジ留萌整備調査結果の概要というのが細かく出されていますが、その中で第2期目の工事で予定していた宿泊施設についての課題が挙げられていたと思いますけれども、内容についてお聞きします。
地域振興部長。
はい、お答えいたします。宿泊施設の機能といたしましては、構想の中にはコテージ、また簡易なですね、ユニットキャンプ施設、またテントキャンプ等ですね、今の広場の中でですね、展開するという構想でございました。しかしながらですね、コテージやですね、あと、キャンプ施設につきましてはですね、周囲の景観ですとか、 まあ、静かなところでキャンプを好む方についてはですね、まあ、なかなかまあ、利用されるないのではないかというようなですね、まあ、これ調査の中でも指摘があったところでございます。以上でございます。
小沼議員。
その宿泊施設については第二期の工事の中の中心的な事業だと思うんですけれども、これからモンベルと協議してこの第二期目以降のことについては協議していくというふうにありますけれども、今ですね、市内でいろいろな公共施設については市庁舎とか文化センターなど公共施設として、市民のための公共施設としてまだまだ取り組まなければならないことがあると思うのですけれども、この第2期目の工事っていうのはそういうことをいろいろ考えてですね、まあ、やめるという方向はないのかどうかお聞きします。
市長。
まあ、この資材高騰という今時代の流れの中で、まあ、どう判断していくのかというのが求められてくることだと思いますが、まずは今後やはり大型事業と今までも言っているとおりですね、モンベルをはじめとし、また物流機能を含めて、それと、まあ、JR 問題が、まあ、今年の3月で廃線になったことにより、まあ、JR との協議が今進められているところですが、今後用地の取得、財産の JR 施設財産の取得、まあ、このことがまず行っていかなきゃならないことです。まあ、これはハードの事業じゃなくてソフト事業として、まあ、今後、JR との協議を進め、ただ、まあ、JR からは国への許可等を含めて1年かかるということになっておりますので、まあ、やはりその第一に、まあ、庁舎や駅前の再開発というか、まあ、今後の交流広場の活用をやはり検討をしていくことも踏まえ、それぞれ、まあ、年次で計画を考えているところです。まあ、そういうの中で、まあ、このモンベルをまずは拠点施設を優先的に行い、まあ、年度的には令和7、8、まあ、それから庁舎のことが、まあ、それまで十分検討を進めていきながら次の事業計画を持っていきたいというふうに考えておりますので、やはり今モンベルを優先することが市の財政状況においては優先的になっていくのかなというふうに思います。今すぐ庁舎問題に取り掛かれないという部分も含めてご理解をいただきたいと思います。
小沼議員。
私の聞きたいことは、その第2期目のそういう他の優先しなければならない事業と比べたときに、第2期目の工事というのをやらないという可能性はありますかということを聞いてます。
市長。
失礼しました。やらないということは考えておりません。
小沼議員。
それでは第一期目の拠点施設ということについて聞きます。自治体にとってですね、その建設費用とか投資に見合った税収面、それからテナント料など回収のめど、交流人口でこのぐらいとかっていう、そういう予想ではなくてですね、実質的にこういうお金で何年間かけて回収できるというめどがあるのかどうかお聞きします。
地域振興部長。
はい、お答えいたします。まあ、私どもこのモンベルの、まあ、進出に伴いまして、まあ、施設の中でですね、まあ、仮にできたとした場合にですね、 まあ、年間約46万6千人ほどの、まあ、予測の開業の入れ込みがあるのかなと思っています。まあ、現在ですね、年間の売上につきましてですね、まあ、約 1.7 億円、また経済波及効果にしてみればですね、約 2.1 億円、これにですね、拠点施設内の飲食店舗の売上もまあ発生するということで、まあ、かなりの経済効果が私どもとしては見込んでいるという状況でございます。またですね、合わせて、他の地域のまあ、実情で見ますとですね、新しい雇用が24名生まれているということでございまして、この24名の雇用がですね、約4800万ほどの、まあ、給与となってですね、年間支払われると、まあ、この方たちがですね、まあ、地内で、まあ、消費ですとか、また税収等の効果にですね、まあ、反映されるものというふうに、まあ、分析しているところでございます。以上でございます。
小沼議員。
何人来るであろうとかそういう話を聞いているのではなくて、実際例えばテナント料としてどのぐらい取るから何年かぐらいで回収できるとか、そういうことを聞いてます。
地域振興部長。
はい、お答えいたします。まあ、私どもですね、あの施設、まあ設備投資の部分については公設に見えという公設で行います。まあ、ただ運営につきましてですね、基本的にはすべてテナント事業者の方でですね、運営経費をまあ捻出していくようなまあまあテナント料金の設定をですね、していくということで考えているところでございます。以上でございます。
小沼議員。
建設費用に見合った回収のめどはあるんですかということを聞いてます。
地域振興部長。
はい、お答えいたします。まあ、直接的にですね、その建設費用に、まあ、私どもの、まあ、実負担に伴うですね、事業費としては、まあ歳入的な効果はですね、まあ、期待するということよりも、先ほど申しました通りですね、市内に、経済効果がまあ波及するというところでですね、公設の効果が波及していくのかなというふうに思っているところでございます。以上でございます。
小沼議員。
はっきりした効果は見えないというか感じかなと思いますが、モンベルアウトドアビレッジ留萌基本計画業務委託料というのが補正予算で議案として出されていますけれども、この具体的な内容を教えてほしいんですけども。
小沼議員、議案に関しましてはまだ提案出ておりませんので撤回してください。
わかりました。常任委員会で情報があったのでちょっと聞きたかったんですけれども、このことを、それでは内容でですね、拠点施設の内容ですけれども、アウトドア観光案内とか受付窓口っていうのをその中に作るということでしたけれども、この窓口などはですね、改めてこのような大きな施設を作らなくても、今現在道の駅の中に管理棟がありますけれども、そういうところで行うということは考えられないのですか。
地域振興部長。
はい、お答えいたします。今お話ありました通り、現在管理棟ではですね、情報拠点事業ということで、まあ、観光コンシェルジュを設置しまして、留萌振興局管内の観光食の情報提供を行っているというところでございます。まあ、今後ですね、アウトドア拠点施設が整備された際にはですね、やはりアウトドア観光を推進していくと、そのためにはですね、アウトドアに精通したですね、モンベルのスタッフのですね、アドバイスやですね、まあ、観光案内、さらにはですね、旅行商品の造成などをですね、この施設で行っていくといったビジターセンター機能、これが充実を図っていく必要があるのかなというふうに思っているところでございます。またその他にもですね、テントですとかサイクルのようなですね、まあ、レンタル可能なですね、アクティビティの商品、まあ、商品というかアクティビティの、まあ、備品等もですね、まあ、レンタルすることで気軽にですね、体験できる、まあ、アクティビティの楽しみ方なども提案するということをですね、この施設で行っていきたいというふうに考えているところでございます。まあ、アウトドアアクティビティ施設にですね、これらの機能を集約することがですね、まあ、今後の誘客施設としての効果が高まっていくものというふうに考えているところでございます。以上でございます。
小沼議員。
まあ、改めてその新しい施設を作らなくてもですね、管理棟の中ですることも可能ではないかと思うんですけども、その中でモンベルの職員が働くということっていうのはできることになります、できますか、可能ですか。
市長、
今の、道の駅の観光案内にモンベルの職員が来るということはないと思います。
小沼議員、
はい、アクティビティ拠点の中でアウトドアアクティビティっていうのを案内するっていうことですけれども、その案内するアクティビティスポーツというのは今現在具体的にこんなことを案内できるっていうものがありますか。
地域振興部長。
はい、答えいたします。昨年度からですね、私ども実施しております、モンベルアウトドア観光構築事業、こちらにおきましてですね、市内にアウトドア観光ネットワーク会議というものを立ち上げまして、今現在ですね、この地域で、活用可能なですね、アウトドアアクティビティについてですね、地元愛好者と一緒に、メニューの検証や体験会等を行っているという状況でございます。具体的なものといたしましてはですね、留萌ダムでですね、パドルスポーツ、サップなどのパドルスポーツ体験ですとか、また道の駅を起点にしたですね、サイクリングコース、さらにはですね、道内で9つ目のサイクルルートとしてですね、指定されましたサイクルツーリズムのモデルルート、こちらの方もですね、モンベルとの包括連携協定の締結が契機となってですね、環境が生まれてきたものというふうに考えているところでございます。今後もですね、官民一体となってアウトドアアクティビティの普及に努めていきたいと思いますし、この地域で活用可能なですね、近隣周辺も含めてアウトドアのアクティビティについてですね、普及を進めていく必要があるというふうに思ってございます。以上でございます。
小沼議員。
アクティビティ拠点施設の中にある、半分はモンベルのショップという感じになっていると思いますけども、あと飲食コーナーと等民間の業者を入れるということですけども、その業者の入れるということもこれからということですか。これから募集をするという形ですか。
市長。
道の駅の留萌を私としても成長していく道の駅にしていくため、新たな施設に飲食休憩コーナーを設置し、通年での運営をしていくことで、交流人口の拡大につながるものと考えているところであり、既存の季節限定のチャレンジショップ出店者が新たな施設において通年営業の店舗へステップアップすることなどを検討して、両施設の誘客効果を高められるよう、新たな施設と既存の管理棟の機能や役割分担を整理してまいりたいと考えているところです。
小沼議員。
今の道の駅の管理棟の中、結構なスペースが利用されない、活用されてないというふうに思うんですけれども、その中でそういうこと、例えば市民の交流の場とかっていうのもその中に作ることが充実させることができるんではないかというふうに思いますが、いかがですか。
市長。
ちょっとやっぱりこう視点が違うというふうに私は思います。今の管理棟については、現在留萌駅の廃線に伴って、駅そばを、下の1階の店舗として、通年で、行っておりますが、2階にそういう飲食店舗を設けるということは、水道、ガス、電気、さまざまなことが必要になってくるし、面積的にも狭い、状況です。今現在はやはり、2階部分についてはさまざま、現在の船場公園ですとか、またさまざまな会議等にも使われている状況ですから、現在考えていることはやはり新たなモンベルとの協力によって そういう店舗の お力を借りながら市民が集える、また地方から来た人が集える、また素敵な空間を作っていくということが、これからの留萌にとっても必要だというふうに判断をしております。
小沼議員。
私の感覚でいうと、その拠点施設というのは、モンベルが来るということははっきり、モンベルが入るということははっきりしている、後の部分についてはこれからということだと思います。いろいろな調査がされるのかと思いますけれども、そういったときにそういう施設をですね、公共の施設として公金を使って3億円と言いますけども、実際に12億円かかる、12億円も市から出さない、全部出すわけではないと言いながら税金には変わらないですわけですよね。そういうものに公金を使ってもいいのかという疑問が私はあります。巨額なやっぱり このような事業がですね、頓挫するということがあったときには、最終的には負担が市民の方に回ってくるというふうに考えますけれども、そういう影響があるということについてはお考えをお聞きします。
市長。
このモンベル含めてですね、やはり今一度、立ち戻って考えると、今留萌市にとって人口交流、人口の増減含めて、やはり企業誘致という視点というのはすごくあると思います。で、企業誘致も当然その、今回条例を制定しておりますが、全く市が持ち出しをしないということではない施設です。ですから、モンベルとはいろいろこう協議をしながら、方法として PFI ですとかも考えられる中で、現状としては公設民営、市が国の補助金を使い、そして裏補助として過疎債を使い、残りの部分を市が当面の間負担していきますが、それが先ほどから部長が対応しているように、税金含めて、それを解消していくというふうになろうかと思います。先般皆様方と東川町に行って、モンベルの会長とお話をされた、その前に私が東川町長とお会いして、今の東川町にあるモンベルについてお話を伺いました。その中で、東川の町長、元副町長ですが、当初の計画では10年ぐらいやはり、かかるだろうというようなお話をされてましたが、現在では5年で回収したというお話をされておりました。以上です。
小沼議員。
他の自治体と比較するというのはちょっと違うんじゃないかなと思います。富良野とか南富良野、東川についてもですね、全くロケーションが違いますし、自治体の力も違いますから、そういうところで比較するのは私は問題があるというふうに思っております。次の質問に参ります。学校給食センターについてです。食材の高騰によるこの給食費の値上げの話を聞きますけれども、民間が来ることによって値上げにならないということが言われていました。教育委員会でも言われていたようですけれども、そういうことが実際にあり得るのかということをお聞きします。
教育長。
はい、お答えいたします。物価高騰により学校給食に使用する食材の値上がりが続いているという状況でございますけれども、学校給食事業を民営化した場合におきましては、導入による財政効果額を活用して給食費の保護者負担分を維持していきたいというふうに考えております。また導入後におきまして、保護者負担分の給食費の改定が必要な状況に至ったような場合におきましても、事業者側の一方的な都合による値上げとならないように、あくまで市との事前協議を前提として、 改定が必要になった場合におきましては、先ほども申し上げましたが、新たに設置を考えている協議会におきまして、十分審議等を行い、その結果を踏まえて、教育委員会において給食費の改定を判断していきたいというふうに考えております。以上です。
小沼議員。
今報道されています破綻したとされている給食調理業者は、会社はですね、物価上昇が続く中値上げできなかったことが破綻の原因というふうに報道されています。答弁の中では食材調達については市内の業者から調達を基本ということですけれども、食材費を抑えるためにですね、市内の業者を使うことはできないということになってしまわないのかどうか、そういう可能性がないかどうかお聞きします。
教育長。
はい、お答えいたします。今報道等で盛んに、報道されてます会社の、お話ですけれども、まずこの報道されております、調理給食の調理会社につきましては、大学や学校、また観光庁、企業などの施設内にある食堂などへの給食事業などを手掛けている大きな会社だというふうに認識しております。会社の方の会見ではですね、人件費の高騰や食材の高騰、これがあったんですけれども、なかなかこの料金にですね、転嫁ができなかったのが大きな理由だというふうに言っているようでございます。また多分それに伴って大きなものももう一つあるのかなと私は思ってます。この間コロナ禍ということでですね、その、住宅先であります学校ですとか観光庁、各会社、ここら辺がですね、食堂運営が休止されたりですね、またその後もテレワークやオンラインなどの導入でですね、食堂の売り上げがどんどん減少していったのかなという、特殊な要因も重なってこのような状況に至ったのかなというふうに考えております。私といたしましては、学校給食事業を民営化する場合においてですね、このような事態に陥ることがないようにですね、まず経営基盤が安定した企業の選定というものが前提だというふうに考えております。企業の財務状況などの確認等も含めてですね、リスク管理に努めてまいりたいというふうに考えております。以上です。
小沼議員。
そういう基盤の危ないところには頼まないということかと思うんですけども、でもそういう、例えば一時報道でも上がっていた業者の話もありましたけども、ああいう業者だと、給食業者じゃなくて手広くいろいろな食品関係の大きな企業ということで、その一部のところで給食の仕事をするという感じになってくるかなと思います。そういう場合でもですね、今回学校給食センターを売却するということは、施設ごと民間に売却すると、そしてその施設の中でそういう給食の業務をやってもらう、他の業務もしたら配食の他の小中学校以外でもね、いろいろな業務もやるっていうことになるかと思いますけれども、その中で やっぱり教育委員会としては地元の業者を使ってもらう、教育の立場をちゃんと堅持できる中身するっていうふうにいろいろ条件をつけるということになりますけれども、そのことがですね、その施設の中でやる事業として給食については大変赤字だしリスクが大きいからやめたいというようなことが出てきたりしないかということを私は心配しているんですけれども、そういうことにはなりませんか。
教育長。
以前 の一般質問でもお答えしたかと思うんですが、全く撤退だとかということがゼロ、可能性ゼロというふうに私も考えておりません。ですので事業者が契約期間内に事業を撤退する意思を、示した場合の対応としては、契約の際に建物、土地、調理機器等を市に譲渡するなどの条項を盛り込んで、 次の事業者が選定されるまでの間は、直営体制での事業運営も仕方ないのかなというふうに考えておりますし、また契約期間を定めて、その期間終了後にはもう再度契約ができないような申し出がもしあった場合につきましては、同じく市への施設を譲渡後、新たな事業者を選定していきたいというふうには考えておりますけれども、事業者の応募がない場合には直営での運営も考えているところでございます。いずれにいたしましてもですね、先ほども答弁の中で民間になってもその運営だとかについてですね、チェックをしていくような協議会的なものを設けたいという先ほども答弁させていただきましたが、民間委託後もですね、任せきりということではなくてですね、常にやはりこちらでもですね、チェックできる体制というものをが必要だと思ってますし、その体制で臨みたいというふうに思っております。以上です。
小沼議員。
チェック機能を果たすというのは当然必要なことだと思いますけれども、そのチェック機能というのがですね、どれだけ有効に働くのかどうか、本当に民間の業者をですね、チェックする監督することでそれをしっかり守らせるという効力があるのかということを私は疑問に思ってるんですけども、どうですか。
教育長。
民間事業者を決定した以降についてはこれ契約行為ですので、民間事業者としてはその契約を守るというのは当然の義務になってくると思いますし、それをじゃあ守ってるか守ってないかという、そこをきちんと管理監督するっていうのも私たちの学校給食を担うところの責任だとも思ってます。ですので、民間に任せてしまったらですね、それがですね、管理体制含めて不安になるとかということは私自身思ってませんけれども、先ほど申し上げたように学校給食法に基づいたですね、管理基準だとか、実施基準だとかっていうものをですね、きちんと守っていけるようにですね、また北海道などのですね、指導も受けながらですね、そこら辺はきちんと見守っていきたいというふうに考えております。以上です。
小沼議員。
建物だけではなくて調理の業務委託っていうのならなんとなく分かるんですけれども、結局施設ごと売却するということは、その中でどんな事業を展開しようが民間、給食は必ずやってもらうということが当然契約の中であると思いますけれども、その他の事業も展開するという可能性は出てくると思うんですよね。そうなった時に契約と違うからもう一回戻してくれと、直営にしたいということが他の 業務をやっている中でそういうことが可能になってくると思えないんですけども、どうですか。
教育長。
今回業者選定を選定するにあたってはですね、まずこの施設を譲渡する、この譲渡した施設の用途というものをはっきりと謳っていきたいと思っております。まずは学校給食を優先に出してもらう施設だということでですね、その他もしその学校給食以外に余裕があるということであればですね、業者選定の際のプロポーザルの中でですね、どのようなことができるのかという提案をいただいていきたいというふうに思っております。ですので、その逆に言うと給食を第一にして、さらにその他のことの提案があった場合にですね、じゃあそれが十分に給食事業に影響を与えないでできるのかっていう部分をですね、きちんと業者選定の際に確認をしながらですね、進めてまいりたいというふうに考えております。以上です。
小沼議員。
次に民間に委託することによって、結局保護者の負担をなるべく今と同等というふうに考えるということで、今の給食費から出た分、当然民間ですから、食材費のほかにいろいろなことが上乗せされていくわけですよね。人件費とか利益とか、それで一食200円でお弁当ができるわけがない、給食が提供されるわけがないですから、それに上乗せする分を自治体が補填していくという提案だったかと思うんですけれども、その提案がどんどん増えて、こちらの自治体の 負担がどんどん増えていくということがないのかどうかを確認します。
教育長。
学校給食事業を民間委託した場合におきましては、事業に要する運営経費などは委託事業費として市が負担することを考えております。また今後の物価高騰の影響などによる運営経費の増加につきましては、これは今後のものについては現行直営体制を続けていても多分同じ影響を受けるものだというふうに考えておりますけれども、事業者の先ほど申し上げましたが、事業者の一方的な都合でですね、委託事業費が増加しないように事業者側の運営経費などの実績な事業者側の運営経費などの実績なども十分に精査、把握しながらですね、適切な委託事業となるように努めていきたいと考えております。
小沼議員。
もう一つ理由として挙げられてたのは調理員の不足ということがありましたけれども、この間いろいろな報道などで募集をかけたということがありますけれども、その後変動があれば調理員の不足について何か動きがあれば教えてください。
教育長。
私どもですね、考えられるさまざまなですねツールを使って給食調理員のですね募集をこの間行ってまいりました。今現在ですけれども、ちょっと先週の後半にですね、何件か給食センターの方に働きたい旨の問い合わせがあってですね、すぐに面接一人できたんですけれども、一人できた方についてはですね、今週からもし本人の都合がつけば働いていただきたいなというお話を今している段階だというふうに伺っております。あと、残り数名いらっしゃるということなんですけれども、その方については条件等を含めてこれから面接をさせていただいて、もし本人と会えば採用になるかというふうに考えております。以上です。
小沼議員。
この間のやっぱり給食センターが大変だということの報道などもされたということも影響しているのかなと思いますが、少しいい方向に動いているのかなというふうに思います。結局民間企業に売却するということで調理員の不足というのが解消されるということは、ここ理由にならなくなってきているのではないかなと思いますけども、どうですか。
教育長。
お答えいたします。学校給食事業を民営化する場合の事業者の選定につきましては、先ほども申し上げておりますが、公募型プロポーザル方式を予定しておりますけれども、学校給食事業は安全性、安定性、継続性などが重要でございますので、十分事業実績のある経営基盤の安定した企業を選定していきたいというふうに思っております。それで調理員の不足が民間企業になると解消されるのかというお話でございますけれども、先ほども申し上げましたが、この民間事業者のへの委託というのはあくまでも契約行為によって学校給食の調理などを実施することになりますので、事業者側において必要になる学校給食調理員につきましては、市内ということだけではなくて市内外から確保されてくるものだというふうに考えております。以上です。
小沼議員。
この学校給食センターの民間売却についてですね、やはり子どもたちの教育に関わる極めて公共性の高いそういう施設だと思います。やはり内容が変わらないで教育の給食を配食していただくということを考えるというのは教育委員会として当然のことですが、やはり公共の施設として市が維持していき、子どもの数が減ったとしても、減った時にはそれに見合った小規模な建物を作るとかっていろいろな方法が考えられると思うんですよね。まだしっかり他の方法がないか、やはり今民間で行うということのリスクも見えてきている、報道されたりしているところでもありますから、もう一度考え直していただきたいというふうに思いますが、どうですか。
教育長。
お答えいたします。現時点におきましても学校給食センターというのは、施設の、老朽化ですとか調理員不足などの、その他についても多くの課題を抱えております。この課題をですね、一日でも早く、まずはできるところからも、この解決を図っていくということが必要だというふうに考えております。現在抱えている課題の解決のみならずですね、この今考えております施設の譲渡によって民間事業者による施設の有効利用が可能になりますので、新たな子育て支援事業にもですね、期待が持てるのではないかというふうに考えております。子どもたちにとってですね、このことがですね、結果的に最善の選択であるというふうに判断をしているところでございます。以上です。
小沼議員。
続きまして大項目の2つ目、卓球の町留萌についてです。今留萌高校で大変外部講師として活躍している指導者のもとですね、全国大会に行くなど大変成果が出ていると思いますけれども、その留萌高校の部活の中にですね、留萌の地元の子どもたちがいない状況だということを聞いています。そのできれば地元の留萌の子どもたちにとっても夢を抱ける、そういう取り組みではでなくてはならないというふうに思うのですが、どういう考えをお聞きします。
市長。
はい。本来であれば、議員がおっしゃる通り留萌高校には、留萌中学校や留萌江南中学校からの卒業生が、そのまま卓球に移行していくというのが理想的というか、今までもそういう形が取られてたというふうに思います。今回、外から来たから例えば卓球部に入らないということじゃなくて、私も、教員の方からお話を聞いたところ、まず中学校までは卓球をやるけども高校に行ったらやっぱり違う部活に入りたいという子が子どもたちが多いというお話もされてます。でも今回このように、全道全国大会に出場できるという夢を叶えていくことが、じゃあ自分が中学生でも頑張り、そして留萌高校に行ってみんなと一緒に全道全国を目指したいという気持ちに変化していくことを、やはり私たちは期待をしているところです。
小沼議員。
今ですね、市の職員として、国の制度ビクタスとのからの援助、市の援助なども含めてですね、身分を保障させられて、そして市の職員として働いて、そして留萌高校の外部講師もやってくださっているという方ですけれども、この国の制度というのがずっと続くものではないと思っているんですけれども、その後どういうふうに考えていますか。その後の待遇の維持についてお聞きします。
市長。
今国の人材活用の補助金については3年ということです。ただ市としてはその3年ということだけじゃなくて、今後当然出向先のビクタスさんとの協議をしていきながら、留萌にそのまま残っていただけることを協議してまいりたいというふうに考えているところです。
小沼議員。
今現在ですね、越境して頑張っている子どもたちいるかと思うんですけども、ちょっと気になるのが、前の議会の時にも同僚議員が言っていますけれども、子どもたちだけで過ごしているというところがあります。その生活の改善、前よりも良くなったのかどうかを最後にお聞きします。
市長。
失礼しました。最初の 質問の中でもお答えをさせていただいております。市指導者の、まあ、サポートコーチ、それと、留萌青少年サポーターズクラブという組織の中で、子どもたちの安心安全な生活を見守りしているということで、ご理解をいただきたいと思います。
9番小沼議員の質問を終わります。